相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
相場さん今日は大阪からリモートということなんですが、
大阪で普段はね、はい、あのホテルに泊まるんだけど、まあちょっと少しゆったりしようと思って、はい、今旅館に泊まってるの。後ろ和でしょ、和、
はい、
うん、お庭もあるし、
いや素敵な、
うん、やっぱね、ちょっと時々変わったとこに泊まって、
はい、
あの仕事せっかく仕事に来るんだから、
はい、
こう宿泊とか食事とか人間関係をね、
は
い、
うん、
楽しく、要するに仕事が楽しいというような
最高
ものを作っていこうかなと思いましてね、はい、今日ちょっとね、なのでちょっと山のなんで、
はい、
音がちょっとニューヨーク支局長ですとか今パリからお送りしてますまふまふまとかなるかもしれませんが、
はい、はい、ちょっとねタイムラグがあるかもしれないですけれども、
そうすいませんね。でもすごく偉いね俺、この旅館のさ Wi-Fi でさっきテストしたらさ、はい、動画が止まるんだけど、うんうん、テザリングでやったら、
はい、
なんか止まんないのね。やっぱソフトバンク偉いな。
いや、ソフトバンクすごいねっていう話をねしてました、ね、
うん、株を買うかどうかは別として偉いさて、
はい、
今日最後というか、あの今年最後の放送、
びっくりした、番組が終わっちゃうかと思いました
終わっちゃうと思って、
ね、今年最後ですね、
最後の放送なんですけども、
はい、
あの1年の終わりで株軸の勉強会も先週の土曜日で、その最終を迎えたんですが、うん、ね、すごいね、あの株軸何千人かいるんだけれども、
はい、
おじさんたち、あ、例えばそのもう学校じゃねえや、なんだっけ、勤めるとこなって、あ、会社会社をさ、会社を間もなく退職するから始めた人とかさ、
はい、
それから会社を退職してから始めた人とかね、50代終わりのぐらいで中盤以降で、
はい、
私と一緒に株の勉強を始めた人、
はい、
これは優秀でかつ奥ゆかしい、
うん、
なんで奥ゆかしいかっていうと、普段に懇親会もちゃんと来てくれて、
はい、
勉強会でもこんにちはとか挨拶したりするんだけど、まあ普通にしてるわけ、
はい、
でもあの人ちゃんと聞いてんなとな、俺500人いても1000人いても前にいると見えるから。
うん、
だけど年末になってみんながね、売買名簿とかレポートをね、たくさんいろんな人送ってくれるわけさ、
はい、
で例えばさ、あの日本総研とか三菱総研とか、そういうすごい研究、あのシンクタンクあるじゃない、
はい、
まあ、ああいうところにいる人みたいな人も結構たくさんいるんだけど、株塾生、レポートがすごいよ、俺が理解できない。だけど売買明細見ると、
はい、
平気でですよ、1ヶ月800万とか1000万とか利益出してんだよみんな、500万とか当たり前に、
ヶ月、
しかもね、俺ちょっと売買明細つぶさに見せてもらったんだけど、
はい、
普段言わないわけよ、みんな、あのね、それぞれの社会経験で見識のある人たちだから、俺いくら儲かったとか大騒ぎしないわけさ、
はい、
だから俺さ、どれぐらい儲かってるのか分かんないわけよ、
はい、
だから講義中も分かんない人手挙げてくださいとか、分かった人手挙げてくださいと、みんな手挙げるわけよ、分かったって、うん、で見てるとね、分かってんだか分かってないんだか、生きてんだか心臓が動いてんだか止まってんだかところがさ、今回ほら年末になって売買明細みんないろんなおじさんたち送ってくれて、
はい、
すごいね、普段言わないよ、やっぱな、あって、あの人で見識のあって頑張ってる人はね、うん、やっぱり武士だよな。でも見るとやっぱ平気でさ、毎月5、600万、1000万取ってて、しかもこれすごいのは、まあ、俺昔ディーラーだったわけだ、
はい、
ディーラーというのは、あの銀行のさ、ディーリングルームで朝から晩まで張り付いてるわけで、であんなの一生できるわけじゃないんだよ、
うん、
疲れちゃうんだからもう、
うん、
ところがそのおじさんたちってすごいのは、日足しか見ない、つまり昼間は自分の好きなことやってる、
お
あるいは仕事に行ったり、ジム行ったり、から奥さんに叱られたり家の掃除をしたりゴミ出しをしたり、
はい、
ね、そういう人がだから日足を使って自分の人生を楽しみながら、要するにライフワークとやってる人たちのがいるわけさ、これって一生できるから、
うーん、
ディーラーは一生できないからね、
うん、
無理、あの体力持たないし、どっかで必ずどっかで、引っかかります、
はい、
うん、だけどね、このおじさんたちのレポートとか売買明細はね、一生ものだね。でこの人たちは、 書道を極めるとか華道を極めるとか、そういう道を極めるような卒業なき道を歩むようなやり方を楽しみながら、
その
自分のペースでやっておられて、いやすごいよ、俺桁違うと思ったらさ、500万の人とか800万の人とかさ、
油断してられないですね、相
場
先生。
いやすごい、俺はもうなんかさ、俺が適当に親父ギャグ言ってる間にでも本当みんな奥ゆかしいな、びっくりした、あの本当に本当に本当に皆さん、あの株式生のその頑張っているおじさん、うん、お姉さん、おばさんたちに俺は敬意を表するね本当に。それからそこまで行ってない方々も頑張ってる、
はい、
それが俺よく見える来年はね、ちょっと俺のテーマは育成、
育成、
うん、皆さんを、まあこれはちょっとおこがましいな、失礼な言い方かもしれないけど、皆さんにもっと育っていただくような、
はい、
株塾の講義だったり、
はい、
いろいろやっていこうかなっていう風にちょっと燃えてるよ、これ見て、
うーん、
皆さんが燃やしてく、あ、燃やして灰にはならないよ俺を燃やしてくれた年末に皆さんくれたのすごい、は
い、いやでもそれが伝わりました、オープニングの熱量がすごいです。
っていうかね、奥ゆかしいのがすごいよ、普段 俺だってこの人1000万とか毎月取ってんのに、
はい、
言わないもん、
はい、そこがかっこいいですよ ね
年末ささやかにさ、
はい、
すいません私のあのささやかなレポートですけど、見たら俺目の玉飛び出ちまったよ、
いやすごいな、
いや嬉しい嬉しいな、
素敵ですね、
うん、ということを本当に今年一番嬉しかったことですね。
はい、それではオープニングのミュージックも終わりましたので、番組進めていきますよ。
はい、行きましょう。
はい、この番組は株職人の相場志郎先生が長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流、
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。26日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し、終値は前日に比べて437円63銭高の 39,568 円6銭でした。12月期決算企業の期末配当や優待の権利付き最終売買日を迎えて、権利取りを狙った個人投資家などの買いが優勢でした。小動きで始まった後、短期筋による株価指数先物への買いが断続的に入り、日経平均は一方的に上げ幅を拡大しました。自己資本利益率目標を引き上げるとの期待が高まっているトヨタが連日で急伸したことも投資家心理を上向かせました。前日25日はクリスマスの祝日で主要な欧米市場が休場だったため、海外投資家の参加は少なかったとみられます。目新しい材料も乏しくなりましたが、一部の投機筋による上値追いを狙った先物買いが薄商いの中で相場全体を大きく押し上げる結果になったとの見方も聞かれました。東証株価指数トピックスは4日続伸、終値は 32.92 ポイント高の 2766.78 でした。東証プライムの売買代金は概算で3兆8817億円、売買高は19億6895万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は1294、値下がりが297、そして横ばいが52でした。お願いします。
わかりました。クリスマス休暇っていうのは日本にはあまり馴染みがないけれども、
はい、
外国人投資家が東京マーケットの6割から65%、場合によっては7割を占めている状況なんですけれども、
はい、
クリスマスは早めにですね、外国人投資家は休みを始めて、
はい、
今頃ね、中長期の旅行に出てる。アメリカ人連絡来てスキーに行ってるとかさ、今ポルトガルにいるとかさ、スペインにいるとかさ、
はい、
もう本当に で楽しくしてるよ。
家族 で
クリスマスカードをいつも送ってくんだけど、最近 LINE で送ってくるからな。でその数をみんな部屋に飾っておくわけだ、外資系のその人たちはね。
うん、
で おっしゃるようにね、あの今原稿にあったように、クリスマス休暇で参加者は少ないですね、はい、毎年のことですよ。でその代わり正月は1日しか休まないからね、基本的には、うん、2日からあの、普通に曜日があれば始まりますと、
はい、
でちょっとね、今チャートを出してますが、日経先物見ていただいて、
はい、
出てますか今チャート。
はい、出てます。
はい、俺買ってる皆さんに推奨するわけじゃないよ、俺は買ってる、飛び出したからね。で、当然同じこと考えたんでしょう、いろいろなあのメインのディーラーとかちゃんと買う人たちも考えたんでしょう。問題はこれどこまで伸びるかですね、
はい、
下から数えて 1,2,3,4,5,6,7、 今日7日目です。それからもうちょっといくと、39,800円とかの節目にもなるし、実は今39,470円のところは、この12月5日から、
はい、
12月11日までのこれ高値になってる、これちょっと見てください。12月4日か5日だ、5日のところ、それから6日、それからここの10日、11日、それからここの17日、だいたいここで詰まっちゃってんだよね、
はい、
でそこをちゃんと昨日は超えてきたから、ちょっとね買ってみようと思うんだけど、あのあとは上が頭詰まってますから、これは短期でいこうかなと思ってます、今日は頑張っていろいろ買ってきたんですね。それダウちょっと見てみましょう、
はい、
ダウはねこれちょっとまだわからない、まあ、十何本下げてオレンジに当たって上がってきたんだけど、ちょっとこの範囲っていうのはまあ、乱高下しそうで、ナスダックは一応俺買ってんだよね、ナスダックは、
はい、
でどうしてかっていうと、パンパカパンでさ下がってきて下冷え引いて戻ったから買ってみたんだけど、ちょうど今ちょっと陰線になってますね。
そうですね、
うん、まあ、ひとしきりの上げって4日ぐらいで、
はい、
下げて上に戻すか本当に下がる限りなんで、
はい、
なんでな、このあとこれで 1,2,3 今日4日目だから、
はい、
明日の朝これ陽線だったらいいなと思って、まだ持ってますけどね、
はい、
というとパンパカパンのこう戻りを、だこれはあのリスナーの皆さん一番楽ですよ、
うん、
この下からオレンジ紫青で青緑かオレンジ紫青緑で、赤が下がったんだけど戻ったところ、
はい、そうですね。
であまり、うん、長く持つのが嫌な人は本当に4日ぐらいなんですね。
はい、
うん、それから次行きましょう、
はい、ちょっと先ほど一部、ね、あの音声に乱れがありました、失礼いたしました、
うんうん、
相場先生が今山奥にこもっているもので
そうすいませんね、
はい、
心にも乱れがあって、
あら
それからね、
次は、
次ちょっと原油を見ていきましょう。
クルードです。
原油もね実はこれ俺買ってます。
はい、
で今ちょうど上がってるけれども、これね一旦オレンジの上に出て、その後下げてきて、青を割らないで横ばった、
うん、
ということで、これを私は評価をして、
はい、
このあたりで買いを入れて今持ってます、
はい、
じゃあこれが今度オレンジまで行くのか、その手前になるのか、
うん、
オレンジを超えてくるのかわからないけど、下値は切り上がってるなという感じはしますね、
うんうんうん、
それからですね、もう一個持ってるのはコーン持ってます。これコーンね、これ見ていただくと、
はい、
このコーンとさっきの、ナスダックは同じ形ですよね、
うんうん、
下からオレンジ、紫、それから青、
青
で上に緑があるんだけど赤が割ってきて戻った、この形って戻るんだよね、そもそもオレンジ、紫、青、緑なんだからトレンドは上なんだ、
はい、
ところが一部売りが出て下げたんだと、だけどそもそもパンパカパンだからこういうふうに戻ると、
はい、
こういうところをですね、丹念に待って、もうポジポジ病じゃなくて、はい、丹念に待って買いを入れると、
はい、
で、リスナーの皆さんにアドバイスは、最初は1単位、コーン1単位だとね、かかるお金って本当に大したことはない、で自分でそれ1単位だから損しても儲かっても500円とか600円とか5000円とか6000円なんだけども、それをね何度も何度もやって、
はい、
こう自分の感覚を磨いて、あ、これ取れるんだなって自分に、俺は確信持ってるけど、相場志郎が確信持ってもさ、実際にトレードする人、売り買いする人が確信を持てないと資金入れられないんだよね。だから少ない資金で、いいところを狙って何度も何度もやってみる。そうすると損をした、失敗したとしてもせいぜい5000円か4000円、場合によっては500円ぐらいしか損しない。だけど慣れていくと、そのなんていうかな、だんだんここはいつもこれできてるところだから、ちょっと多めに30万入れてみようと、
はい、
と30万でレバレッジ20倍だと、600万ですから、そうするとこれだけ上がるとまあまあのお小遣いになるわけですね。というように、今日はこの最初のところに何言いたいかというと、ダウでもそうだしトウモロコシでもこれそうなんだけど、
はい、
ちゃんとこういうところを狙ってポジポジ病じゃなくて、はい、本当に週に1回出動でもいいし月に3回出動でもいいけど、
はい、
そこに少ない金額で勝つことになれると。
そうですね、
勝つことになれる。そして500円しか儲からないからいっぱい入れようって言った時に失敗しちゃうんで500円の儲けを何回かやるとここはいけるって分かるから、そしたら今度は5万円狙っていこう、でそれを何とかやっていく間に50万狙っていこうと、でそれが週1回できたら月200万になっちゃうわけだから、
はい、
あのそういう人たちが今日のイントロでお話した株軸のね、しっかりした落ち着いたおじさんたちは、だからこういうところを証拠金、500万ぐらいでやるともう、2億円ぐらい買えて、でロウソク足2つか3つで終わりにしちゃえばさ、
はい、
もうかなりの利益になって、
はい、
で締め締めってやってるわけだよ。昼間ちゃんとゆっくり勉強して、うん、あの練習95、はい、本番5ぐらいの割合でやりなさいってのは俺10年前から言ってんだよね、
はい、
うん、あのそういうふうにあの急がば回れなんだけど、なかなか分かんなくて、
はい、
早くやりたいって言って大きな金額を上手じゃな、まだ上達しないときにやってしまう。それをちょっと、戒めて来年はね、うん、皆さんしていただいたら、最初は少しずつ あのカーブだけど、それが急カーブになっていきますからね、はい、時間はまだある？
はい、大丈夫ですが、今日質問コーナーがありますのでね、
早めに行っても大丈夫ですよ。そうか、質問コーナーあるからここで行こう。
はい、それでは質問に行きたいと思います。以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言をお話しいただきますということですが、今日は質問何でも答えちゃうよコーナーです。
いい、
今日もたくさん質問いただいてます。はい、半人前さん、本数の数え方で途中ロウソク足がレンジのようになってしまった場合、レンジの期間も1本1本カウントするのでしょうか、それともレンジの期間を1本とみなしてカウントするのでしょうか。
それはあのガスレンジか電子レンジかによるけれども
そのレンジじゃなくて、
うん、レンジの期間も数えます。じゃあちょっと今これ画面に、トウモロコシコーンが出てますね、
うん、はい、
ここが1 2、
はい、
3 4 5 6 7 8 9、
はい、
10 11 12 13 14本目で陰線なので、
うん、
ここで買った買いはここで手締まい、
うんうんうん、
ね、じゃあ、ダウジョーンズで見てみましょう。
はい、
きますね、はい、この下半身で買ったとします。1、2で3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
うん、
16、17、18、19、20、21、22、23が限界ですから、ここで手締まい、つまりここで買ったものは最大ここで手締まって、
はい、
15だったらここ、ただし2回数えます。ここからでも数える。ここからだと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、
うん、
16、ここが15だけど、ここからだと3だから、はい、さてどうしようと。
そうですね、
15だから終わりにしよう、でも3、じゃあもうちょっと我慢しようで、はい、16、
はい、
でここからだと4すると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、 ここの23のとこってここから数えても15、
うん、
あ13か、
はい、
でここから数えても23だから、
うん、いい、
結局ここで買ったやつも最後はここでは我慢した人はここで手締まわなきゃならないし、
はい、
ここで買った人も ここで手締まなきゃなんないっていう。そうですね。2回数えるんだけど、はい、その要定はですね、この下げがこっちを前の安値を割っちゃったら数え直しだね、
うんうん、
だけどこれ途中じゃない、だからこれこの下げも本数に数え、はいはい、そんな考え方です。
はい、わかりました、ありがとうございます。次、はい、東中上さん、ボックスからの1回目の抜けでエントリーしたら、はい、翌日ボックスに引き戻されるといったことを何回か経験しています、うん、何事も 100% ではないと思いますが、はいはい、良い抜け、うん、悪い抜けみたいなものがありましたら教えてください。
はいはいはい、それはもうよくわかりますよ、うんうんうん、例えばね、これ前も使ったボックスなんだけど、
はい、
あ、いや、絵を描きましょう、せっかくだから、はい、絵を描きましょう。ボックス、こう数考えます。こうしてこうして、色は別にしようね、こうボックス、
はい、
例えばこうなって上がってきたのに3本ぐらいしか上がらず下がっちゃったら、これここはボックスと、
はい、
でこうなってこうなって、それでついに抜けたと思った、ここで抜けたと思ったわけだ、
はい、
ボックスをね、うん、ボックスを抜けたと思ったら、次に下がっちゃったと、
うん、ごめんなさい、
次に下がっちゃったと、うん、そしたらボックスの上限をここに変えます、
はい、
ここに変えます。そして次ここ超えてきたら買い、
はい、
でボックスの下限はここって、ボックスの上限変えたんだけど、買ったら上限抜けたので買いを入れたらこうなっちゃったら、ボックスの上限を上げていきます。
うーん、
でこれがどんどんどんどん上がっちゃったらどうするんだって、そういうことはないですから、うん、基本的にはマーケットっていうのは値段が動かなかったらマーケットは成り立たないので、
はい、
ボックス券は必ずどっかに触れますから、1回ぐらい上限を上げる、
うんうん、
そうすると上のボックス券ですから、上限を上げた後のボックスはここがボックスとなりますから、
はい、
上に抜けたら買いでいいです。
はい、わかりました、
はい、
続いてアッキーさん、年末年始は縦玉を保有していた場合、はい、持ち越しても良いでしょうか。ちょうど両立てにしていた保有銘柄が本日ボックスを抜けたような感じです。
いや、持ち越していいですよ。あんまり要するに金融機関のディーラーとかは持ち越さない人が多いと思うけど、持ち越す人もいるよ。だから別に危険が なければ大丈夫じゃないかな、
はい、
両立てにしてあるんだから、
はい
はい、10年ぐらい持ったって大丈夫よ、両立てにしてある。ただあれは信用の場合は半年で切られちゃったり、それから先物の場合は現月が来たら終わっちゃうけど、基本、ね、はい、年越し大丈夫です。
はい、OK です。
はい、
続いてリュウさん、質問です。日足では本数をよく気にしていますが、はい、週足、月足の本数も同じように9、17、23など気にした方が良いのでしょうか。
はい、気にしてください。
はい、
例えば、日足で15本目で下げたとします。
はい。
日足で15本目で下げたとします。
はい。
ところが週足で4本目だとしたら、
うん、
そこはその15本で下げて、軽く下げてもう一回戻ると見る、
はい、
だから区切るんだったら日足の15本で1回15本陰線で手締まう、で下げを見ていって、それが本格的に下げになるのか、はい、その下げは次の上げるための下げなのかは、
はい、
週足の本数がそんなにいってなければ、
はい、一旦の下げ、
そう、これ今ダウ平均の週足が出てますけれども、ここ見てください、この陰線、
はい、
これは週足の陰線だから、おそらく日足は下げてるはずですね、はい、1週間。
そうですね。
うん。で、日足は下げてんだけど、週足だとさ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11だから、まだいけるので、日足は下げてるから、日足だとこれ何本だ、こっから行くと。11本だから結構いってるよな。だけど、これは多分週足でパンパカパンだから、日足の下げが戻ったら買いっていうところで、多分ここかここで買えるし、抜けたんだったらここで買えるかな、
はい、
見た方がいいですよ、
うんですね、
ところが日足で買い、じゃあ日足でパンパカパンで買いだと思っても、
はい、
週足が15本以上過ぎていったら、はい、逆にそれは買わない、
そうですね、
ということですね、
はい、
はい、
続いてエルサムさん、ボックスや三角持ち合いなどのエントリータイミングについてですが、はい、抜けた日に入るのか、うん、翌日の朝に成り行きで入るのか、どちらがよろしいでしょうか、
はい、
最近は抜けても翌日から反対方向に行くことが多くうまくいきません、うん、教えてください、うん、
あ、ね、翌日、ボックス抜け、三角持ち合い抜けるでしょ、
はい、
抜けたらね、そうなんだよ。だから一発でやろうと思うとダメで、
はい、
うん、一発だとダメなんだよ。例えば、三角持ち合い、こうね。こうね。で、株価は、今三角持ち合いでいいんだよね。
はい。
うん。そう、株価はさ、こういうふうに動いてるわけだ。こうね。それで、上に抜けたとします、
はい、
うん、上に抜けたのが抜けたのが抜けたのがこの日だとします、うん、この日は買えないよな、見てて終わったのだからもう買えない、
はい、
これができたのは引けだからもう買えない。でザラ場で買うと、もしかしたらこれ実はザラ場で買うと、これもしかしたらさ、
うん、
一瞬昼間抜けたけど結局下がっちゃうかもしれないから、
はい、
引けがすべてマーケットが終わった時にこれが完成して抜けたなと思って翌日の寄り付きで買います、
うんうんうん、
じゃあ翌日の寄り付きでこう下がっちゃったとしますね。そしたらこれね、一発でうまくいくとは限らないの。こうなったり、
はい、
こうなったり、こうなったりするわけじゃない、
うん、
そうした時に抜けてすぐこうなるってことはまあボックスなわけだから、
はい、
少しここで、心を静かにしてそしてここで割ってきたらこれ売りなんだ、
はい、
でしかもここで抜けてきたら買いなので、うん、ここで買ったから一発でうまくいくと思わないで、
はい、
戦う場面がある。つまり一発で上がる場合と、うん、こうやって上がる場合と、頭の中に2つ置いといて、
はい、
ああ今回このパターンできたなっていうふうに思ってやれば、うん、うまくいくはずです、
はい、
実はね、今日イントロでお話した売買明細とかレポートの中にね、ダブルインカムじゃねえや、ダブルインカムは憧れちゃんだダブル下半身の牧田さんがね、うん、
はい、
オレンジ際の戦いのレポートの壮大なものを書いてくれたんだよ。あの人はね、もうリタイアされたけれども、まだお若いですよ、60ちょっとだけど、もともとはあれだから、大企業の技術職だから、こう研究すごいんだよ、
はい。
で、この人のレポート見せていただいたけど、やっぱすごいよね。こういうところもちゃんと研究してやる。
うん、
まあ、うん。だから株塾生にはこれ、牧田さんの許可を得てね、みんなにこのレポート、壮大なレポートを公開しようと思いますけども、オレンジ際の戦いもこうやって、一発でオレンジを超えたから行くわけじゃなくて、こういう経緯がある場合と、
はい、
一発で抜ける場合とあります。
そうですね。
はい。
ありがとうございます。
はい。
というところで音楽が鳴ってしまいました。相葉先生、
鳴ってしまった、
はい、実はまだまだ
延長しないの、
まだまだ質問ありますので、延長ありますよ、
はい
はいはい、この後の YouTube の延長配信も皆さんお楽しみに。そして今日は年内最後の放送ということで、はい、次回は1月9日となります。1月9日、はい、皆さんお聞きください。
はい、もし俺が生きてたら出ますよ。
頑張ってください。
では行きましょう、
はい、
株は技術だ。